お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テモテへの手紙4章8節から16節と5章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テモテ4章の学びをしていますが、4章の8節、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験はすべてに有益です。パウロが肉体的な鍛錬よりも経験さを重視したのは、エペソの人々がすっかり競技と運動に取り憑かれていたからです。私たちもそのような国民です。多くの町には大きな見せ物が行われるスタジアムがあり、多くの信者たちは神様のことよりもスポーツにもっと重きを置いています。夏の間、祈祷会でよりももっと多くの時間を野球場で過ごしている教会役員もいます。パウロは肉体の鍛錬が間違っていると言っているのではないのです。彼は、さあ物事を正しい見方で見ようではありませんかと言っているのです。今の命と未来の命が約束されている経験はすべてに有益ですと書かれていますが、肉体の鍛錬はこの世の人生だけで助けになるだけです。なぜなら、あなたが新しい体をいただいた時には、今のこの体を鍛えたかどうかは何の違いももたらさないからです。でも今の命と未来の命が約束されている経験はすべてに有益です。敬虔な生活はこの地上で良い結果を生むだけでなく、永遠の中でも良い結果を生みます。放蕩息子は遠い国に行くことで多くのものを失いました。ですから敬虔な生活ではなく、不注意な生活を送っているクリスチャンは永遠の中に入ってもそのような生活の代価を支払わなければならないことに気づくのです。どうでしょうか。あなたは肉体の鍛錬やスポーツイベントのことを心配するほどに自分の経験さについて心配しているでしょうか。この人生の終わりに肉体的なものは終わりが来ますが、経験さは次の世界に持ち越すことができるのです。題してもて4章の9節。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。パウロは今言ったことを強調しています。言い換えれば彼は、これは当てにすることができることですよと言っているのです。パウロの述べている真実は、一世紀のエペソの町で当てにすることができたことであり、また同時に今のあなたの住んでいる町でも当てにできることです。10節。私たちはそのために労し、また苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。私たちはそのために労し、また苦心しているのですと書かれていますが、今日、あなたがイエス・キリストのために立ち上がろうとするなら、あなたは何らかの犠牲を払うことになります。そのことには何の疑問もありません。すべての人々の救い主であるとありますが、キリストの目が何色であったかということについて多くの議論がなされているのを耳にします。主は金髪だったのでしょうか？それとも栗毛だったのでしょうか？背の高さはどれくらいだったのでしょうか？しかし主の肌の色とか髪の毛の色は大事なことではありません。 聖書には主に関してそのような情報は一切書かれていません。確かに聖書に書かれているのは、主はすべての人の救い主であるということです。あなたが誰であっても、主はあなたの救い主であり、たった一人の救い主なのです。主はすべての人々、ことに信じる人々の救い主です。主はすべての人の救い主ですが、でももしあなたがそうしたいなら、あなたは主を拒むこともできます。ロサンゼルス空港からは飛行機が毎分ごとに出ていると言われています。ですからあなたはどの飛行機にも乗ることもできます。あなたはただ航空券を買って飛行機に乗りさえすればそれで良いのです。そこにある飛行機はすべての人のための飛行機ではありますが、すべての人がそれに乗るわけではありません。キリストはすべての人の救い主ではありますが、主を信じる人たちだけが救われるのです。ヨハネ3章の16節と第一ヨハネ2章の2節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。続いて第一ヨハネ2章の2節、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物です。ですから主はすべての人の救い主ですが、主を受け入れるか受け入れないかはあなたの信仰による決断にかかっているのです。第一テモテ4章の11節から12節、これらのことを命じ、また教えなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい、と書かれていますが、教会の中にテモテのことを、まあ彼はまだ若いし何も知らないのだよなどという人たちがいるであろうことをパウロは知っていました。しかし年が若いからといってテモテは牧師として軽く見られるべきではありませんでした。またここにはかえって信者の模範になりなさいと書かれていますが、テモテはどのようにして人々に若いからといって軽く見られないようにすることができたのでしょうか。それは彼が愚かな若者のように行動しないことによってでした。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。まだ安守礼さえ受ける前でしたが、私が若い牧師としてスタートしたとき、私は年を取った退職した牧師に次のような話をしたことが、まだ若い牧師である私の話を聞くために白髪頭の人が教会に入ってくると私はちょっと恥ずかしいし怖い気さえするんですよ。すると大先輩のその牧師は私に次のようなアドバイスをくれました。そんなことは心配するんじゃないよ。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。そして完全に確かに自分が信者の模範になるんだよ。重要なことはあなたの年齢ではなく、あなたが模範であるかということです。さてパウロは続いてテモテにどのように模範になるべきかを語っています。テモテは言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも模範になるべきなのです。時代とともに移り変わる新しい道徳というものに関しては何一つ新しいことはありませんが、聖書の道徳はある人たちにとっては確かに全く新しいものです。 これが神様の基準です。私たちはパウロが述べている5つの分野で模範にならなければなりません。第1テモテ4章の13節。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。牧師は聖書を朗読すべきです。それは何の目的のためでしょうか。それは人々を慰め教えるためです。神様の御言葉が読まれる必要があります。そして人々を神様の御言葉を学ぶように導くまでは、教会は自分たちの主要な機能を果たしてはいないのです。これは個人的にもテモテにとって適切なことでした。牧師は勧めと教えのために御言葉を読むことによってだけ個人的に成長することができます。成長している牧師は教会を成長させることができます。ドワイト・エル・ムーディに関して語られた最も素晴らしい言葉の一つは、彼の隣人が言ったことでした。ムーディさんが家に帰ってくるたびに、彼がどれだけ霊的に成長したかわかりますよ。どうでしょうか。あなたは去年の今頃と比べてどれだけ霊的に成長しているでしょうか。あなたは今キリストの恵みと知識とのうちに成長しておられるでしょうか。成長する唯一の方法は、神様の御言葉の偉大な真理を読み学ぶことです。題してもて4章の14節。長老たちによる安守を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。あなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけませんと書かれていますが、神様の御霊は一人一人の信者に賜物をくださっています。そしてテモテも主のために使うべき賜物を与えられていたのです。予言によって与えられたということは、明らかにパウロはこの若者が何をするかを予告していたということです。また長老たちによる安守を受けたときとは、教会の役員たちによって手を置かれたということです。手を置くことは決して何かをその人に移すことではありません。手を置くことによって何かがそれを受けている人物に移されると信じている人たちがいますが、そうやって移るのは病気のばい菌だけです。手を置くことはミニストリーの中での協力を表しています。私はいつでも、私の教会の役員は私たちが任命する一人一人の宣教師に手を置くべきだと主張しました。安守令を受けた牧師一人一人も、自分に協力してくれる人たちに手を置いてもらうべきです。手を置くとはそういう意味ですとマギー博士は述べています。第一テモテ4章の15節。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。これらの務めに心を砕きとは、勤勉に学びなさいということです。牧師には神様の御言葉を学ばない口実は一つもありません。そしてどんなクリスチャンにも神様の御言葉を学ばない口実は何一つないのです。またしっかりやりなさいとありますが、英語はそれらのことに全霊を尽くしなさいと訳されています。毎日のデボーションの時間を神様の御言葉を読んで学ぶことに変えるというのでは十分ではありません。夜すでに片方の目が閉じていて、両方の足が布団に入っているときに聖書を開いて一章を読んでもうまくはいきません。 朝半分しか目覚めていないとき、あるいはもう仕事に行こうとしている朝食のテーブルで聖書を読んでも学びにはならないのです。幾何学や高等数学、あるいは科学を勉強するのに、そんな風ではうまくいくわけがありません。神様の御言葉は、あなたが聖魂を傾けるのにふさわしいものであり、どれだけ傾けても決して十分ではないのです。またここには、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょうと書かれていますが、あなたが牧師に言ってあげることのできる最高の褒め言葉は、あなたのメッセージは本当に進歩していますよという言葉です。それが最高のことなのです。第一テモテ4章の16節。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。牧師が神様の御言葉を述べ伝えていないのは恐ろしい罪です。神様の御言葉を述べ伝えなければならない立場にありながら、それに失敗するくらいならヤクザになった方がマシかもしれません。さて、第一テモテ五章の学びに入りますが、五章も六章も、教会の役員たちの務めというとても実際的なことを取り扱っています。まさに今日の教会生活の具体的な項目を取り扱っています。そこには何一つロマンチックなことはありませんが、私たちの信仰生活にとってとても現実的で意義深いことです。第一テモテ五章の一節。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように。最初に話されているのは、テモテと年老いた人たちとの関係です。パウロはここで長老の職務のことを指しているのか、それともテモテよりも年を取っている人物としての老人のことを指しているのか、いくつか違う意見があります。初代教会では、長老といえば役職のことですが、ここで使われている言葉は個人を指しています。しかしパウロはその両方を念頭に置いていたのではないかと思います。彼は成熟した神様の子供で、特定の役職についている人物と老人、つまり年を取った人物の両方を意味しているのです。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさいと書かれていますが、テモテは長老を人前で叱るべきではありませんでした。その人を個人的に扱うべきでした。テモテは若者でした。そして彼は自分と教会の中のこれら自分よりも年上の人たちとの関係において機転を利かせる必要が大いにあったのです。言い換えれば、彼は物知り顔をしたり、この年上の人たちを支配する独裁者になるべきではないということです。テモテは彼らを励まし、必要だと思うなら、個人的に彼らと言葉を交わすべきでした。若い人たちには兄弟に対するようにと書かれていますが、テモテと年上の男性たち、そして彼自身の年代の若者たちとの間にも良い関係を築かなければなりませんでした。第一テモテ五章の二節。年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさい。混じり気のない心でとありますが、教会の牧師は特に女性との関係にとても気をつけなければなりません。これ以上に教会を傷つけるものはなく、またこの領域での罪以上にしばしば教会のミニストリーを壊してしまうものはありません。 牧師がそのような問題で教会を去らなければならないとき、教会が霊的に死んでいることがとてもよくわかります。このような経験ほどに、教会の霊的な命を破壊するものは他にはないのです。パウロはテモテの教会の中の年寄り、若者との関係について話をしました。その後年寄り、若い人、そして女性との関係について語りました。そして今、テモテの第三のグループとの関わりにやってきました。第一テモテ五章の三節。やもめの中でも本当のやもめを敬いなさい。敬いなさいというのはとても興味深い言葉です。ギリシャ語ではこの同じ言葉から英語の謝礼という言葉が出てきました。この言葉の中には何かに価値が付け加えられているという考えが含まれています。時々教会で日曜日に話をしたり、あるいは一週間の特別礼拝などで話をすると、謝礼と書かれた封筒を受け取ります。言い換えれば、それは彼らが説教したことに対して付加価値をつけたということです。初代教会はとても注意深く、彼らの中のやもめたちの世話をしました。使徒の働き6章の中で起こった問題は、やもめの世話に関することでした。イスラエル外の出身であるユダヤ人であったギリシャ人たちは、他の人たちが贔屓され、自分たちの中のやもめがなおざりにされていると感じました。そこで人たちは、やもめの世話をするための奉仕を任命しました。それは人たちが続けて神様の御言葉を述べ伝えることに専念できるためでした。パウロはここでどのようにヤモメたちの世話をすべきであるかの指示を与えています。ここにはヤモメの中でも本当のヤモメを敬いなさいと書かれています。神様の御言葉の中に与えられている命令はとても実際的です。命令には多くの常識が使われていて、感傷に動かされることはありません。クリスチャンは情け深いことで知られています。そして今日、私たちに助けてほしいと手を差し伸ばしてくる人たちが大勢います。でも私たちは十分気をつけなければなりません。初代教会はやもめたちの世話をしました。でも彼らはデタラメに感傷的なやり方で世話をしたわけではありませんでした。羊たちは本当のヤモメが誰であるかを、どこに必要があるかを、そしてどれだけの必要があるかを慎重に調査すべきでした。今日この領域は大いになおざりにされている領域です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃墟の時に何ができるかというテーマで、第一テモテへの手紙4章8節から16節と5章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。